6ページ。コミュニティバスの停留所が大和高田市立病院の入り口により近くなりました。企画制作課。病院前ロータリーへの乗り入れを開始。9月28日から高田市立病院前の停留所が大和高田市立病院前のロータリー内に移設されました。今までよりもより快適、安全に公共バスを利用できます。高田市立病院前までのバス乗車時間が約6分短くなりました。バス停から病院の入り口までが近くなりました。阿古市長と大和高田市長の堀内市長で現地確認を行いました。大和高田市立病院前で葛城市長、大和高田市長が立っている写真が1枚あります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、小規模事業者向け経営相談。商工観光課。資金繰りなどの経営相談や感染症対策に向けた支援策の活用などについて相談に対応します。対象、市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主など。対応内容、新型コロナウイルスの影響を受けた売上減少、事業継続などの経営課題への助言。国の持続化給付金、雇用調整助成金の制度説明など。時、毎月第2、第4木曜日、祝日の除く、振り替えなし。1、13時から、2、14時から。1回60分、1日2名まで、予約制、先着順。ところ、大麻庁舎、分庁舎、2階会議室。相談員、奈良県よろず支援拠点のコーディネーター。相談内容によって変更する場合あり。実施期間、令和3年3月末まで、予定。予約方法、開催日の4日前、同日祝の読までに、商工観光課へホームページ掲載のご相談シートを提出して申し込みください。詳しくはこちらから。QR コードがあります。電話相談、オンライン相談でも対応します。電話相談、予約受付時に伺った電話番号に当日窓口から電話します。オンライン相談、使用するビデオ会議サービスが限定されます。要相談。7ページ。マイナンバーカード申請から交付まで。スムーズに行うポイント。市民窓口課。ポイント1。適切な顔写真を。最近、マイナンバーカードの申請の際、顔写真の不備が増えています。写真に不備があると申請が受け付けられないため、カードの発行が遅れてしまいます。次のような場合は、不備となる可能性が高いのでご注意ください。不適切な写真の例のイラストがあります。不適切な写真の例、1、顔が左右に傾いている。2、椅子の背もたれ等の背景がある。3、ピンボケ、笑い顔など人物を特定しにくい。4、背景や顔に影がある。5、顔の変形。おもながにしたり、目を大きくする。輪郭のマスキングなど画像処理をしている。6、メガネやヘアバンドなどで顔や頭の一部が隠れている。詳しくは総務省マイナンバーカード総合サイトへ。ポイント2、受け取りには電話予約を。 マイナンバーカードの受け取りの前に予約の電話をお願いします。その際、受け取りに必要な持ち物の説明をします。必要書類が不足している場合、交付できないことがありますので、必ず電話でご確認ください。また、仕事の都合で8時30分から17時15分の間に来庁することが難しい方には、17時15分以降の交付や休日交付について案内します。予約先、問い合わせ、市民窓口課、新庄庁舎、電話445002、大麻庁舎、電話445101。プレミアム付き商品券、取扱店を募集します。新型コロナウイルス対策室。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた市内事業者の支援、活性化を目的に市内の取扱店で使用できるプレミアム付き商品券を販売します。つきましては、商品券が使用できる店舗を募集します。応募資格、市内で営業し、かつ店舗を有する事業者。応募期間、一時募集、10月9日金曜日まで。二次募集、10月12日月曜日以降随時受付。一時募集で登録された店舗、取扱店一覧表が候補かつらぎ11月号折り込みチラシにて配布されます。市ホームページにも掲載されます。二次募集で登録された店舗、随時更新の上、市ホームページに掲載されます。購入対象者、令和2年10月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記録されている方、商品券内訳、共通券、取扱店すべてで使用、500円×4枚、限定券、売り場面積1000平方メートル以下の取扱店で使用、500円×4枚、発売期間、11月5日木曜日から11月18日水曜日まで予定。利用期間、11月5日木曜日から令和3年2月28日日曜日予定。詳しくは市ホームページをご確認ください。予約型乗り合いタクシーアンケートにご協力ください。企画制作課、対象地域の方には広報かつらぎと一緒にアンケートを配布しています。E、F ルートにおいて、令和元年10月1日から予約型乗り合いタクシーの運行を行ってきました。運行開始後の利用状況や移動実態などを把握するため、予約型乗り合いタクシーの主な運行地域の方を対象としたアンケート調査を実施します。ご協力よろしくお願いします。8ページ、LGBTQ を知っていますか？多様な性のあり方を考えよう。人権政策課。LGBTQ とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字をまとめたもので、性的マイノリティ、少数者の総称の一つとして使われます。性的マイノリティの人々は、社会の当たり前によって様々な困難に直面することがあります。周りが持つ先入観による差別や偏見を恐れて、当事者であることを言えない人、男女別の制服などに抵抗を感じる人、自分の性別に違和感を覚え、 一人で悩んでいる人、書類の性別欄の記載に戸惑う人もいます。これらは個人の趣味や一貫性のものではなく、本人の意思で変えられるものでもありません。もしかしたら性的マイノリティの人が自分の周りにいないのではなく、気づいていないだけかもしれません。誰もがありのまま受け入れられ、自分らしく生きることができる社会を目指し、性のあり方について理解を深めましょう。今日からできること。自身の周りに性的マイノリティの人がいるかもしれないと思って行動する。多様な性のあり方について理解し、否定しない。性的マイノリティを笑いの対象にしない。本人の許可なく性的マイノリティであることを暴露、アウティングしない。LESBIAN、レズビアン、女性の同性愛者。GAY、ゲイ、男性の同性愛者。BISE、XUAL、バイセクシャル、両性愛者。TRANSGENDER、トランスジェンダー、体の性と異なる性で生きる人。QUESTIONING、クエスチョニング。性自認や性的指向がはっきりしない人。国勢調査2020。調査票の記入はお済みですか？10月7日水曜日までに提出をお願いします。令和2年国勢調査、葛城市実施本部、情報推進課。インターネットまたは郵送での国勢調査の回答はお済みでしょうか？皆様のご協力をよろしくお願いします。万一調査票が届いていない場合はご連絡ください。回答がなかった世帯は調査員が訪問します。10月7日水曜日までに回答がなかった世帯については、市から調査員に回答がない旨をお伝えします。その場合、調査員が世帯を再度訪問し、提出のお願いをする場合がありますので、ご了承ください。ご安心を。個人情報は厳格に保護されます。調査票に記入した内容は、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません。すべての世帯の方が対象です。国勢調査は、統計法で基盤統計調査として位置づけられ、調査票に記入して提出することの報告義務が定められています。語り調査にご注意ください。国勢調査では、電子メールでお尋ねしたり、金品を請求することはありません。ご注意ください。9ページ、難病にかかっている方へ。10月1日から申請受付開始。特定疾患者給付金、社会福祉課。毎年10月1日現在を基準とし、葛城市特定疾患者給付金支給事業を実施しています。対象者、市内在住で次のどちらかの疾患にかかっている方。難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病、333疾患が対象、児童福祉法に定める小児慢性特定疾病、16疾患群が対象。疾患ごとに設けられた認定基準に該当する方が対象です。支給額、年額2万円、12月中に口座へ振り込み。申請期間は10月1日木曜日から11月30日月曜日。申請方法、窓口にて申し込み。 丸一、指定難病特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方、持ち物、医療受給者証、令和2年10月1日現在有効、印鑑、預金通帳、受給資格者名義。丸二、前期丸一に該当しない方、医療受給者証に代わり、特定の様式による医師の証明が必要になります。様式は窓口にて申し込み後に送付します。お早めに申し込みください。支給決定。給付金の受給資格を審査し、支給を決定した方には、給付金支給決定通知書を支給しないことを決定した方には、給付金不支給決定通知書をそれぞれ送付します。就職や退職などの際には、医療保険の切り替え手続きをお忘れなく、保険課、国民健康保険への加入、脱退には手続きが必要です。次のものを持参し、保険課まで手続きにお越しください。就職や扶養認定により社会保険などに加入したとき、今まで使用していた国民健康保険被保険者証、新しく交付された被保険者証、認め印、郵送での手続きも可能です。詳しくは保険課まで問い合わせください。退職や扶養喪失により社会保険などを離脱したとき、退職日や資格喪失日がわかる書類、離職票や健康保険資格喪失証明書など、公的機関発行の顔写真付き身分証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど、認め印、就労につながるサポート、社会福祉課、働きたいけど体力的、精神的に自信がない、生活リズムが乱れて朝起きられない、職場の人とうまくやれるか不安だ、など、働くことや社会に出ることへの悩みを持っている方へ、生活習慣の見直しや対人関係づくり、職場体験など一人一人に合ったプログラムで就職までをサポートします。すぐに仕事に就くことが難しく、準備が必要な人のための支援です。目標に合わせて利用期間やプログラムを選んで相談しながら進めていきますので、安心して利用できます。ご自身や家族の方からでも相談できますので、気軽にお問い合わせください。以上、担当は森本でした。
10ページ、野焼き、屋外焼却は、一部の例外を除き、法律で禁止されています。環境課。野焼きとは、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素彫りの穴などでの焼却も含みます。焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても、一定の構造基準を満たしていない場合は、使用することができません。法律に違反すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反すると、行為者は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。ゴミは適切に処理しましょう。ゴミを燃やすと煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に影響を及ぼします。家庭から出るゴミは、市のゴミ収集などで 事業所から発生したゴミは事業系のゴミとしてクリーンセンターに持ち込むか、収集運搬業者に委託するなど、定められた方法で適切に処理しましょう。次の場合は、焼却は例外として認められています。農林漁業を営むため、やむを得ず行われる廃棄物の焼却、例、稲わら、田畑の草木の焼却、焚き火など日常の焼却であって軽微なもの、例、落ち葉焚き、キャンプファイヤー、風俗、慣習場、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、例、とんど焼きなどの行事での門松などの焼却、国や地方自治体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却、例、河川管理のために伐採した草木などの焼却、震災、風水害、火災、逃走害、その他災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却、例、災害時の応急対策、火災予防訓練など、認められる場合でも次のように近隣への配慮をお願いします。風向きや燃やす時間帯などに注意する。燃やす量を最小限にする。焼却を行う際に周辺住民に声かけを行う。農地を借りたい方、貸したい方へ。高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。農地を相続したけど、農業はしないので誰かに貸したい。農業経営を拡大したいので農地を借りたい。本格的に農業を始めるので農地を借りたい。と考えている方は、奈良担い手農地サポートセンターへ相談ください。農地を貸したい方から農地を借り受け、奈良担い手農地サポートセンターが交渉やマッチングし、借りたい方へ貸し付けを行います。募集期間、随時受付、貸したい、借りたい方ともに、年6回、借りたい方の氏名、希望地区などをインターネットで公表します。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地、借り受ける条件、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めること、問い合わせ、公益財団法人、奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構、電話 0744-215020、ホームページは、奈良担い手農地サポートセンターで検索してください。法律に基づき、県知事の指定を受けた公的機関です。安心して利用ください。11ページ。防災・行政無線・メール配信サービス。防災・行政無線のメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると、携帯電話、スマートフォン、パソコンで防災・行政無線から放送される定時放送や緊急情報などを受信することができます。生活安全課。登録方法、4段階で知らされています。1、からメールを送信する。次のどちらかの方法でからメールを送信すると、仮登録メールが届きます。1つ目、携帯電話、スマートフォンのカメラで QR コードが載っていますので、その QR コードを読み取り、メールを送信するを押す。2つ目、登録用アドレス、t-nara-katsuragi@sg-m.jp 直接入力し送信する。仮登録メールが届かない場合は@sg-m.jp のメール受信許可設定をしてください。仮登録メールの URL を開く。仮登録メールが届きます。仮登録完了のお知らせに表示してある URL にアクセスして、次の3段階目の方法で登録してください。 3. 登録サイトで利用規約を確認し登録する。 2. でアクセスした登録サイト画面で利用規約を確認し、メール配信に同意するをタッチしてください。次に配信カテゴリー画面に移ります。市役所からのお知らせをチェックして、次の画面に進むをタッチしてください。次に利用者情報確認画面に移ります。今後、市役所からのお知らせが配信される自分のメールアドレスを確認し、入力内容を登録するをタッチしてください。4. 登録完了のメールが届く。登録サイト画面は利用者登録完了になり、登録手続きが完了しました。
12ページ。
ナポくんメールを登録ください。犯罪、不審者、交通事故情報を配信。奈良県警察では、情報配信システム、ナポくんメールで次の情報を発信して注意を呼びかけています。犯罪発生状況、ひったくり、空き巣など、不審者情報、交通事故情報、その他、検挙情報、防犯情報等。登録方法、次のいずれかの方法で登録できます。携帯電話のカメラで QR コードが載っていますので、それを読み取りサイトに接続後、手順に従って登録する。次のメールアドレスに空メールを送り、返信されたメールに記載されている手順に従って登録する。NAPO NAPO-M@sg-m.jp 災害などに備えて防災確認シートを作成しました。葛城市手をつなぐ育成会社会福祉課。葛城市手をつなぐ育成会では、次の防災確認シート、安心を作成しました。災害や不測の事態に備えて、非常時持ち出しカバンの保管場所や、最寄りの集合場所などを書き込んで、目につきやすい場所に貼っておくもので、障害を持ったお子さんがいるご家庭のために作成されました。ご希望の方には、社会福祉課で配布します。停電の発生時間、復旧見通しをお知らせ。停電アプリをご活用ください。スマートフォンで関西エリアの停電情報が確認できます。登録地域を設定すると、その地域で停電が発生した場合に、プッシュ通知で情報をお届け。自宅や離れて暮らす大切な方がお住まいの地域の停電情報を知ることができます。詳しくは関西停電情報検索。停電情報アプリのダウンロードは QR コードがありますのでご利用ください。蓮華ちゃん大和弁 LINE スタンプ発売中。商工観光課。葛城市マスコットキャラクター、蓮華ちゃんの大和弁スタンプが新しくできました。蓮華ちゃんが可愛く大和弁を喋ります。1セット8イラスト、50コイン、9月4日時点の交換レート120円。 面白くて可愛いスタンプ全8種類です。